今日はですね、第2列王記4章からですね、共に、分かち合っていきたいと思うんですけれども、第2列王記4章はこの預言者の友達であったその妻がですね、その預言者の友柄のその友達がですね、亡くなってしまいます。そこでエリシャに叫んで言います。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは主を恐れておりました。だけれどもこの貸主が来てですね、2人の子供を自分の奴隷に、こうやってもうお金がないんだったらもう奴隷にして売り払えみたいな感じで言ってきました。そしたらエリシャはですね、カドンジュに言った。何をしてあげようか。本当にいつも主もそうですけれども、私たちにいつもじゃあどのようにしてあげようか、いつも私たちに求めることを願っておられます。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。今日も私たち祈り続けます。日本2000万キューレ、私と教会は1000倍祝福されます。イエス・キリストの打ち傷によって私たちは癒されました。そして癒しの川、命の川が私たちを通して溢れ流れます。これを求め、祈り求めています。そして、この時にも何をしてあげようか。そしてあなたには家にどんなものがあるか言いなさい。そしてこの主はいろいろな方法で働いてくださいます。エリシャにこの時知恵の霊として、本当にその主の真理の御霊が臨みました。その時にこの家の何かを使おうと、そしたらはしための家には何もありません。ただ油の壺一つしかありません。私たちが本当に主は私たち何か持っているもの、例えばダビデだったらこの石ころ、自分がいつもこうやって石を通して熊を退治したり、このライオンを退治していました。その石を通してゴリアテを倒す、主の栄光を表してくださいました。そしてこの時にも何があるのか、私たちには本当に小さいものしかありません。2匹のパンと5つのパンと2匹の魚しかありません。そしたらそれを主は用いてくださいます。油の壺一つしかありません。そしたらそれを主は用いてくださいます。そしてそれだけではなく、外に出て行って隣の人からみな器を借りてきなさい。空の殻を、それも一つや二つではいけない、もう借りれるだけ借りてきなさい。その時に本当にこの橋ためは、この女性はですね、もうたくさん借りてきたと思います。もう本当に、たくさん借りてきなさい、できるだけ、もうできるだけ借りてきなさい。だからもう本当にたくさんの器を借りてきたと思います。そしたら家に入ったら子供たちの後ろに戸を閉ざしなさい。その全ての器に油を注ぎなさい。いっぱいになったものは脇に置きなさい。そして本当にこのたくさんの壺があります。そしてこの油をですね、ずっと注ぎ出します。そして油を注いでまたいっぱいになったら、その次に、そしてそのもう一個壺に油をいっぱい注いだら、またそれを次に、そしてずっとそれを続けるわけですね。そして4章6節見てみると、器がいっぱいになったので彼女は子供に言った。もっと器を持ってきなさい。子供が彼女に、もう器ありませんと言うと油は止まった。本当に神様は私たちに、あなたの口を大きく開けよう、私はそれを満たそう。私たちが口を大きく開けて、主よ、あなたの大いなる栄光、主の御業、主の約束が成就することを期待します。それを宣言します、求めます。そうするとその器にいっぱい主は満たしてくださいます。だから本当にこの教会の椅子すべてが満たされ、そして満ちあふれ、本当にこの街道にまでもいっぱい人が座ることを期待します。そのように宣言します。そしてもう器がないですって言った時に油が止まった。私たちが本当に2000万人救霊を求め、願い求めています。そして多分2000万人になった瞬間、主は止めてくださいます。なぜかというと、異邦人の数というものがあります。そして異邦人の数が満ちる時、主は来てくださいます。 本当にこのその多分日本では2000万人わからないで1000万人2000万人わからないですけれども、それを求めて祈っています。そしてその私たちもそれを心に与えてくださるんですけれどもね。だけれども私たちが口を大きく開けて求めるとき、主はそれを満たしてくださいます。本当に素晴らしいことを期待します。そしてこの神様の人、このエリシャがですね、行って、その油を売り、あなたの負債を払いなさい。その残りであなたと子供たちは暮らしていけます。本当にその油がもう止まることなく、この終わりの時代もそうなると思います。食べ物がないですか？食べ物がある、その小さいものを祈って祝福すると、それが5つのパンと2匹の魚みたいにそれが増え広がります。現にこの4章の終わりにもですね、そのお話があるんですけれども、この4章の終わりらへんに、この何ですかね、4章の42節ですね、この発音のパンである大麦のパン20個と、この人たちに、エリシャがですね、この人たちに与えて食べなさい、食べさせなさいと言います。そしたらそこに100人以上、100人ぐらいの人たちがいました。これこのパン20個でどうやって100人もの人を食べさせられますか？到底そんなのはできないです。そしたらエリシャは言います。この人たちに与えて食べさせなさい。主はこうおせられる。彼らは食べて残すだろう。そこで召使いが彼らに配ると、彼らは食べた主の言葉との通りにそれはあり余った。本当に5つのパンと2匹の魚のその奇跡はエリシャの時にも起きました。エリシャが主の御霊と一つになっていたからです。その当時には王様、預言者、そして祭司などに油が注がれました。そして本当にエリシャは本当に主と親密に交わって、主の思いがもうエリシャの思いとなって、そのようにもう主と交われば、御霊と交われば、私たちは主の霊と一つ霊となります。その一つの思い、一つの感情、一つのもう主が共にいてください。インマヌエル、主が共にいてくださいます。そして、そのようにですね、エリシャはいつも主と共に歩んでいました。そして4章8節、エリシャがですね、シュネムというところを通りかかると、一人の裕福な女がいて、彼を食事に引き止めます。そしたらそこを通りかかるたびに、エリシャはなんとなく、あ、ここで食事したいなって、このなんとなくのこの思いがまたエリシャを導いていたわけですね。そして女は夫に言います。いつも私たちのところに立ち寄って行かれるあの方はきっと神の聖なる方に違いありません。ですから屋上に壁のある小さな部屋を作り、あなた方のために寝台と机と椅子と食台とを置きましょう。あの方が私たちのところにおいでになるたびに、そこをお使いになれますから。そのように、シュネムですね。シュネムの女性というのは、本当にエリシャをもてなすことによって、大きな祝福を受け取ることができるようになります。本当にこのシュネムの女性はですね、このもう明らかにエリシャを見て、ああ、この方は神様の人だ、だから神様の人に使える、神様に使えるように、本当に神様の人に使え、本当にその祝福したわけですね。そしたらエリシャがですね、シュネムの女を呼びなさいと言います。そして彼女にこう伝えなさい、このようによくしてくれた王家将軍、何か話してほしいことでもあるか。もうエリシャはですね、王様とも仲いいです、将軍とも仲いいです、本当に神様が共におられるので、神様の御業が現れるので、本当にこの王様からも将軍からも親しくしてもらっていました。そしてこのでも彼女は別に、私は幸せに暮らしております、私は大丈夫です、感謝します。そしたらゲハジにですね、何かしてあげることがないだろうかと。そしたらゲハジは、彼女には子供がなく、そして彼女の夫も年を取っています。そういうふうに子供がないことを言います。そしたらエリシャは彼女を呼んできなさい、そして、来年の今頃あなたは男の子を抱くようになる。 そしたらその人は、ああそんなことはありえないです、私はもう年を取っていますので、何かアブラハムのその頃を思い出しますね、イサクを産むようになる。その女性は笑いました。サラは笑いました。そのようにこの女性も、あははは、そんな冗談を言わないでくださいみたいな感じになりました。だけれども4章17節見てみると、エリシャが彼女に告げた通り、翌年のちょうどその頃男の子を産んだ。本当に今子供が必要な、そして子供が今与えられることを宣言します。本当に霊的な子供もそうですけれども、肉体的にも主は癒してくださり、子供が授かれる体へと作り変えることができます。たくさんこの教会でもその証を聞きました。ああ子供ができません、そして祈ってもらって子供ができました、ハレルヤ、もう何十、もう10年以上子供ができません、そして祈ったらものすごい感謝のことに素晴らしい赤ちゃんが生まれた、そのような証をたくさん聞いてきました。主はそのように不妊をも治療することのできるお方です。本当にこれはたくさん証を聞いてきています。ここの聖書にも書いてあります。そしてですね、その子が大きくなって、まあ、お父さんと一緒にこうやって出かけて、そういうふうにしていた時にですね、まあ、あの病気なのか何か事故か何かでもう死んでしまいます。そしたらですね、彼女はですね、屋上に上がって神の人のその寝台に自分の子供を寝かせます。そして急いで神様の人エリシャのところに行きます。そして神様の人25節を見てみると、カルメル山の神の人のところへ行った。このカルメル山はエリアがですね、この戦った、バールの預言者たちと戦ったその場所で、本当にエリシャもそのところに留まっていました。そして神の人は遠くから彼女を見つけると、若い者ゲハジに言った、ご覧、あのシュネムの女があそこに来ている。そしたらこの26節、あなたは無事ですか、あなたのご主人は無事ですか、お子さんは無事ですか、そしたら無事ですって言います。そしたら27節、それから彼女は山の人エリシャのところに行ってですね、エリシャの足にこうやってすがりつきます。そしてこのエリシャはですね、彼女の心に悩みがあるのだから、主はそれを私に隠され、まだ私に知らせておられないのだ。アメン。神様がある時もう神様と交わると、主の思いが本当に私たちにどんどん入ってきます。自分の思いじゃないような主の思いが入ってきます。だけれどもある時には主がその思いを隠しておられる。そのように主はある時にはその主のまだ時にかなって、時じゃないと思われたら、それを隠されたりもされます。そして本当に時にかなって美しく主の栄光を表してくださいます。だからこの主は私たちに日本リバイバルを祈るように命じてくださいました。そして日本リバイバルはどのように起こるのか、本当に期待します。だけれども私たち明確にはまだ分かっていないと思います。どのように、もう心にも思い浮かんだことも、目に見たことも、耳で聞いたことも、本当に今まで以上のリバイバル、あずさ、何ですかね、この平壌リバイバル、そのすごいそのようなリバイバルに勝ったリバイバル、イエス様が来られるまで続くその終わりの時代のリバイバルだというふうに言われています。それが明確にどのようになっているのか、私たちはまだよく分かっていません。だけれども主が素晴らしいことを用意しておられます。それは本当に主の人を通して、本当に主の教会を通して主は働いてくださいます。そしてこのまだ知らせておられない、そのような状態かもしれないですけれども、主は必ず時にかなって、ダニエルにもそのように言われました、これを隠しておけ、それは終わりの時代に解き明かされることだ。ダニエルの予言の書物を本当にこの終わりの時代になったら分かるように書いてくださいました。まだ分からないこともたくさんあります。1260日1290日がどういう意味なのかよく分からない、そういう3年半そのどういう意味なのか明確には分かってない、でも時が来れば分かるようになります。 期待します。そしてこの彼女がですね言います。私が子供を求めたでしょうか。私にそんな気休めを言わないでくださいと申し上げたではありませんか。私が子供も求めてないのにエリシャがどうにか祝福したい、どうにかもうこのように良くしてくれたんだ、主の祝福があるように、そのような思いでですね、子供の祝福を祈ってあげました。そしたらですね、大きくなって死んでしまいまして、本当にそれがもう逆にものすごい悲しみとなって、それを言ったわけですね。そしたらこの何ですかね、ゲハジを送ろうとします。そしたらその母親がですね、いや、エリシャ、神様、人エリシャにすがみついて決してあなたを離しません、主は生きておられる、あなたの30節にですね、主は生きておられる、あなたの魂も生きています、私は決してあなたを離しません。なんか聞いたことありますね。エリアが、雲にこうやって引き上げられるその直前にエリシャもずっとこれを宣言しました。あなたを決して離れません、決してあなたを離しません、主があなたと共におられます、あなたが私と共にいてください、そのような気持ちでエリシャにしがみついたわけです。そしたらまあゲハジが言って、言われた通りに杖をこうやって置いたけれども、子供は目を覚ませませんでした。そしたらエリシャが家に着きます。そうすると、家の子に、その子は死んで横たわっています。そしたらエリシャは中に入ってですね、二人だけになって主に祈ります。主よ、本当に慰めの子、祝福の子となるはずだったのが悲しみの子、嘆きの子になってしまいました。主よ、あなたがこれを復活させてくださることを信じます。リバイバルしてくださることを信じます。これが死んで終わるのではなく、蘇って主の栄光に作り変えられることを信じます。主が祝福してくださり、主が何かやってくださった、それをまたなくなってしまうと、もう本当にもう祈り求めていたものが、なんでだ、主の祝福だったはずなのに。でも私たちが求めるとき、主がまたそれを復活させてくださいます。そしてこの自分の口をですね、子供の口に、その目を子供の上に、両手を子供の両手の上に、そして身をかがめると子供の体が温かくなってきた。もちろんこれを毎回、死人の上にこれをやるからって言って子供が蘇ったり死人が蘇ったりすることではないことを知っています。当たり前です。だけれども、主の思いとエリシャは一つになっていました。主の御霊と一つになっていました。主の御霊が導かれる通りにそのようにやったとき、主の栄光が表されます。だから私たちは主の御霊の感動、主の知恵、主の導きをいつも主体求めています。いつも私たちは失敗するもの、弱いものです。だけれども、主の一歩踏み出すとき、主の大いなる栄光が表されます。そしてこの何ですかね、子供がですね、7回くしゃみをして、7回くしゃみやったことありますか？2回ぐらいはあるかもしれない7回くしゃみだ、1、2、3、4、5、6、7、7回くしゃみをして目を開いた、蘇った。7回くしゃみってすごいですね。そして本当にその何ですかね、この彼女が、主の女が入ってきて足元にひれ伏して地に伏してお辞儀をします。そして子供を抱き上げて出ていきます。本当に私たちが主の御霊と共に歩むとき、主の栄光が表されます。ある時には壺を持ってきなさいという、ある時にはこういうふうにこうやって、こうやって手と手をこうやって合わせたりですね、もう主の導きというのは様々な導きがあります。それは聖書を読んでみると、もうあらゆる主の導きがあります。私たちは御言葉を読みながら分かることは一つです。主よ、私を今日も導いてください。モーセには杖をこうやって掲げるように言われました。そしてヨシュアにはそのエリコの城壁を7回、1日1回、そして7日目には7回回るようにおっしゃいました。主の作戦はありとあらゆる時、ダビデは今日登っていきましょうか、登れ。そしてダビデは同じような状況で今日登っていきましょうか、回れ。主の作戦、主の導き、主の感動、生きておられる主が私たち今日も導いてくださることを感謝します。そして私たち、主の導きに一歩従うとき、主の大いなる栄光が表される。主の大いなる力が現れる。 だから私たちは期待しましょう。今日も導いてください。そしてこのエリシャがですねギルガルに行きます。その時に預言者の友柄がですね友達が大きな釜を火にかけて預言者の友柄のために煮物を作りなさい。皆さん煮物は好きですか？ちゃんこ鍋好きですか？何ですかね、ちゃんこ鍋じゃなくて博多の有名なもつ鍋です。もつ鍋好きですか？私はもつ鍋が大好きです。ものすごく美味しいですよね。博多に友達が来ると必ずもつ鍋を食べさせてあげたいと思います。なぜかというと博多の有名なラーメン、そしてもつ鍋、とっても美味しいです。とにかくこの煮物を作りなさい。この大きな釜にかけてみんなのためにですね、このキャンプファイヤーをしながらですね美味しい鍋を作ろうじゃないか。そしてですね、ああいいですね、すごい美味しい鍋を今から作りましょう。そしてですね、昔はですねこのこういう草をですね、まあ、そこら辺から取って、ああこれ食べれそうだなとか言ってこうやって取ってから野菜をやっていたので、野菜をこうやって見つけてこうやって、取ってきてですね、いっぱい取ってきて、そして煮物の釜の中にそれを切り込んで投げ入れました。まあそれを何かよくわからなかったから分からなかったっていうふうに書いてあります。だけどあんまりその野菜とか食物に詳しくなかった人たちがいたかもしれないです。だけれどもそれをみんなで食べようとしてこうやってよそって口にすると、ある人が叫びます。ああ、これは毒が入っています。主よ、エリシャ先生、これ毒が入っています。そしたらもうエリシャは瞬間にまた神様の霊が望んで、もう神様の霊のその導きをいつもエリシャは受けていました。何を言いますか？では小麦を持ってきなさい。そして釜の中に投げ入れた。なんということ、小麦を投げ入れる、これがその時に与えられた神様の知恵です。そして小麦をこうやって投げ入れた時に毒が消え去りました。じゃあ、鍋に毒がありました、小麦を投げ入れましょう。とんでもないです。小麦を投げ入れたら毒が治りますか？そんな発見があったら医学界がびっくりします。とんでもないです。小麦粉を入れたから毒がなくなるわけではないです。主に従うから主が栄光を表してくださいます。本当にこの時に瞬間的にエリシャの頭に入ってきたのは小麦を投げ入れる絵なのか思いなのかわからないですけれども、瞬間的にそれをやりました。そうすると主がその行為を通してその従順を通して働いてくださいました。そしてなんと毒がなくなった。そしてみんなそれを食べることができ、本当にキャンプファイヤー、その鍋を楽しむことができました。ここ第二列王記4章から私たちは何を学ぶことができますか？主に従うとき主が働いてくださいます。私たちはこの主に聞き従う、それを覚えなければいけない。もちろん私たち弱いですし失敗しますし、本当にもう足りないところだらけです。だけれども主に従うと主は主の栄光を表してくださる。素晴らしいですね。本当に、その子供が与えられる。日曜日もですね、それを何か祈っていた時ですね、ふとそういうふうなことを誰かが言いました。そして、子供ができないんですよって、それ私もすぐにここに4人産んだお母さん、3人産んだお母さんがいます。この方々と一緒に祈ったら必ず子供が与えられます。そのようにもう宣言しました。もう主は、その不妊を癒してくださることができるっていうふうに強く信じているからです。本当にそのように主が癒してくださることを期待します。なぜかというと、もうその瞬間にそのような思いが入ってきたんですね。この今一緒に祈りなさいっていうような思いですよね。そして主が癒してくださると信じます。そして主の栄光、子供が授かることによって主の栄光が表されることを信じます。そして本当にこの何ですかね、この何ですかね、主が私たちにまだ時にかなって かなっていないものは隠されたりもします。そして私たちはそれを、王の栄光は秘密を隠すことにある。そして箴言にはこのように書いてあります。そして私たちの栄光はその秘密を知りたい、探り出そうと、その主の栄光を知りたいというふうに願うところにあるというふうに箴言に書いてあります。だから主は本当に、アブラハムにこれを言おうか言わないか迷われました。そして私たちにもこの目で見たことも耳で聞いたこともないようなことを準備してくださっています。素晴らしいリバイバルは今起ころうとしています。そして私たちにどのような感動を与えてくださるのか期待します。私たちが一歩踏み出すときに主の大いなる栄光が表されます。それではお祈りしましょう。本当に私たちこの第二列王記エリシャのこのお話からですね、主よ私たちも一歩踏み出す信仰を与えてください。私たちが本当に弱いものです、足りないものです、いつも失敗してしまうものです。だけれども主は私たちを小さい子供を育てるように育ててくださっています。そして私たちが本当に一歩踏み出し、ヨナのようにですね、もう嫌々ながらでも従うとき、主が大いなる栄光を表してくださる。もうヨナはその福音をそのニネベの人たちに述べ伝えたくもなかったのに、それ一歩踏み出したとき、御霊がヨナの言葉を通して働いてくださった。なぜなら主は御言葉であり言葉であり、主は言葉と共におられます。私があなたに話した言葉が霊であり命なのです。だから私たち今日一歩踏み出すとき、一歩従うとき、主の大いなる栄光が表されます。それではお祈りしましょう。主よ今日も主の御霊よ、私たち今日も望んでください。知恵の御霊、真理の御霊、本当にこの愛と力、そして慎みの霊です。これは臆病の霊ではありません。臆病、恐れ、もちろんそのような思いもずっと戦いがあります。だけれども私たちは主の御霊に従うことを選択します。主の御霊へ今日も導いてください。力と慎みと愛の霊、今日も主の栄光が表されるように、イエス・キリストの皆が崇められますように、聖霊様働いてください。みんなで祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主を感謝します。エリ様が今日も私たち一人一人エリシャを通して御言葉を語ってくださったことを感謝します。主が私たち本当に、この小さいもの、なきに等しいもの、器が一つしかない、本当に何にもない、だけれどもこれしかありませんという、それで主は働いてくださることを感謝します。私たちも小さいもの、なきに等しいもの、だけれどもこれしかありません。主よ私たちこれで主よどうにかならないですか。それを主はそれを通して働いてくださる。ダビデのこの石投げを通してゴリアテを倒してくださって、本当に私たちがあるものを通して主は今働いてくださろうとしておられます。主は私たち大きく口を開けます。あなたの口を大きく開けよう。私がそれを満たそう。今私たち願い求め続けます、祈り続けます。日本は救われます。私と家と私の家族は救われます。私たちは千倍の祝福を体験するでしょう。癒しの泉が溢れ流れます。私たち本当に主の栄光が私たちを通して表されることを期待します。このその祝福が本当に、その祝福がトラブルにあったとしても、だけれどもそれは主がまた逆転満塁ホームランを打たれる準備ができている証拠です。主は私たち期待します。祈り続けます。子供たちが帰ってきます。子供たちは教会に帰ってきます。本当にそれを主が計画しておられ、最高のタイミングで最高のことを主は成し遂げてくださることを期待します。私たちが本当にその主の栄光を私たち目に当たりにするように、主の御霊を私たちに望んでくださり、主が私たちを導いてください。感謝します、感謝します。聖霊様歓迎します。 Come Holy Spirit。 本当に、言葉の中に主はおられます。だからそれを宣言しなさい。息を四方から吹いてきてください。それを言いなさい、宣言しなさい。 なぜですか？私があなたに話した言葉が霊であり命なのです。聖霊様歓迎します。それ宣言してください。聖霊様を歓迎します。みんなで言ってみましょう。さん、はい、聖霊様歓迎します。そのように言うときに聖霊様が望んでくださいます。だから私たちはそれを宣言します。それを祈ります。なぜならその言葉が命であり霊である。 God, we welcome you, Lord. あなたに in the name of Jesus, we welcome the angels, angelic hosts. そのように言いなさい。いつも語られます。その時にその言葉と共に働いてくださる。もう本当にそれ言葉が働いて、なぜなら言葉の中に主はおられるからです。主は御言葉です。言葉です。そして私たちが主の御言葉を宣言するとき、その御言葉が現れます。Holy Spirit will welcome you. 本当に聖霊様を歓迎します。いつも言葉で歓迎するように祝福します。そうすると家の雰囲気が変わります。仕事場の雰囲気が変わります。聖霊様歓迎します。 Holy Spirit, come Holy Spirit. いつも私はこのように祈るように導かれます。 Come Holy Spirit. なぜなら息を四方から来てください。それを新約と合わせて Come Holy Spirit、 その干からびた骨とそのように合わせて祈っています。 Come Holy Spirit, we welcome you Holy Spirit. あなたに主よ、あなたを歓迎します。今も私たちに触れてください。癒しの泉、命の泉が溢れ流れよう。イエス・キリストの皆によって癒されよう。そのように宣言することができます。感謝します、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。すべて栄光主にお返します。 Thank you Lord, thank you Lord.